Tio Marcos, não. Chico. Meu. さあ、今週も始まりました塩原俊之の仕込めんねを、2月22日、ツーツーレロレロの日ですね。ツーツーレロレロの日に収録の第51回ですね。よろしいですか？はい、パーソナリティの塩原です。よろしくお願いします。そして、アシスタントは、この方
木村です。
よろしくお願いします。そしてゲストはこの方です。
熊谷です、
はい、よろしくお願いします。
あれちょっといいんですか、差し挟んでも。
ツーツーレロレロ
2月22日ですよ、ね。なんか1個足りなくなっ
ちゃう。じゃあ22が2月ツーツーレロレロ。
まあいいや、
今週の企画行ってみたいと思います。
レロレロって何？ツーツーレロレロって何？
ツーツーレロレロは Google で検索してください。
本当？まあいいや。
いいですか、企画いきますよ。お二人とも
不安な気持ちがすごいんだけど、
もやもやしたまま、
もやもやを残さないでください。
いつものやつもなかった。
次いきますよ、はい、今週の企画は、
アフター塩原ジャンクションご来場ありがとうございました企画、塩原ジャンクションの通行記録を残しまゲートウェイ。そのよう。
いやもうツーって言っただけで、
ツーツー
だけで、
ツーツーレロレロ、ツーツーレロレロ
思い出しちゃったもんね。
一瞬よぎったよね、
ツーって言っただけで。
ツーって言ったからレロレロ
言った言った。
通行で、通行的な通行レロレロ、
ツーって言ったけどレロレロ。
先週に引き続き、アフター塩原ジャンクションについて話して、いきます。で今週は今こそ別れ目の続きから話しますかね。
せやな、
はい、まあなんか関係性がどうこうみたいな話を確か先週はしたと思います。
まあ
で
だいぶこの間のいい感じのところで終わったからね。
なんだっけ、
まあ本当は卒業してないのはお前だろ、キリバ的なね話しましたよね。
そうなんですよ、
全部キリバの一人だったんで、
妄想だったんで、諏訪がそう幽霊だったっていう風に、1回目の、お客さんに開示があって、そのすぐ後に幽霊でも何でもなくキリバが見てただけの夢だったんじゃないかっていう、そこはまあ明言はしてないけど、じゃないかと思わせるようなセリフが出てきて、実はキリバが一人で悲しみをね、勝手に引きずってただけだったんじゃないのかみたいなラストになっているという話でしたね、確かにそういう感想も多かったね、あれはキリバが見てただけなんじゃないかとか。実はあの多数一の登場キャラクターって、
はい、
名前がアナグラムになってて、スワレイナは忘れないって分かると思うんですけど、キリバ大使って結構難しくて、期待と縛りなんですよね。だから実はキリバの方が勝手に期待して勝手にこの場所に縛っていただけっていう、諏訪がここに自爆霊として取り付いてたんじゃなくて、キリバの方が縛りつけてたんじゃないのかっていうか、まあ勝手に妄想していただけなんじゃないかみたいなことを思わせるような名前も実はついているっていう、まあもちろん感想はお客さんにご自由にどうぞっていう感じなんですけど、そうとも読み取れるような名前が実はついているっていうね。
多数一って幽霊すごい多いんですよ。
あーそうなんだ。
幽霊出てくる率結構ね、高いと思う。
なんかあれも多いよね、妄想みたいなさ。
あそうですね、誰かの頭の中のシーンみたいなのとかも抽象的な空間多いですよね。まあでもまあ今回は一応まあ喫茶店のまあ一つのテーブルっていう結構具体的な空間ではありましたけど、まあ見方によっては本当にまあ、それこそ自分で自分を縛ってるっていうのがありましたけど、ある意味本当もしかしたらキリバはあそこにただ黙って20分間いただけるかもしれなくて、その中で勝手に自分の中で対話してた諏訪との会話みたいな風にも取れますしね、
それが見えてた、
そうそうそうみたいなのとかね。
確かに、
私一個分かんない
わ。おー、何でしょう。
諏訪が持ってた本って
、あ、なんだっけ、インメモリアムっていう、なんかね意味があったはず。なんかこれがちょうどいいねみたいな話になって、
なんか最初何持ってんのかと思って態度見えなくって、ね、
最初は石巻でやるとき銀河鉄道の夜がいいんじゃないかって話だったんだよね。
あ、そうですね、
あれそうじゃない、序盤に行ったのだけど、そうやめ、ちょっと分かりやすすぎるからやめて、インメモリアムって なんだっけな、なんかねそういう系の話だった気がする。俺ちょっと忘れちゃったんだけど、そのなんか意味があるん
ですよ。それは目崎君が提案っていうか、
いやあれは大和田ちゃんが持ってきたの。
そうなんだ、
なんかね、そう読み解くと確か何か意味があった気がする。
そうだったのか、あんまり気に留めてなかったの。
そう、
大和田さんは普通にめちゃめちゃ芝居上手いなって。
なんか難しそうだよね、あの役もさ、なんていうか分かっ、なんていうの、複雑だなって思ったのは、朗希が桐葉のことを分かってるのか、自分が幽霊ってことを分かってるのか分かってないのかとか、存在してるのかしてないのかとか、
それは思いましたね、見てて。
このやり取りは毎年やってるのかやってないのか、その記憶は持ってるのか持ってないのかとか、いろいろ前提条件として作っておかなきゃいけないものが多すぎて、すげえ大変そうっていうのは思った。どういう思いでやるのかっていうのは、まあその辺は目崎くんと一緒にちょっとすり合わせて、回答を出したりしてたんだけど、
一応毎回毎回新しい感じなのかなっていうふうには思うんだけど、本当に最後の方の2人のやり取りを見てると、なんか本当は
何度も
諏訪さんも何かを分かっているのかもみたいな余地は残ってるなと思いました、
ね、うん、お前ようやく気づいたなっていうスタンスになるんだよね。
あれだってほら、桐葉さんは結構もうね、大人というか社会人というか、うん、もう何歳ぐらいみたいな感じな
の。あれ10年後とかだから28とかの設定。
まあだから言ったら10年間ぐらいやってるみたいなことですよね、うん、あれを
毎年ね。
だからそれだけ桐葉の方はすごい蓄積されてんだろうなっていうのは感じるんですけど、彼女は果たしてどのようなタイプの幽霊なんだろうかみたいなさ、思いますよね。思うけどやっぱりなんか何かありそうって思いながら見てました。
割とファジーにしたんだよね。
そうでもなんかそれは自分見てる側としても、そこはあのなんちゅうの、本当の答え出さないでいいなって思いながら見てました。この人は本当は10年間分の記憶を持ってるんだとか、いや、はたまた持ってないんだみたいな答えいらねえなって思いながら見てました。なんか曖昧な感じで、やっぱりなんかそれは私があくまで切り場視点で見てたからなんだろうなって思うんですけど、うん、
毎年同じやり取りをしてんだろうなって、そのお互い分かってて同じやり取りをしてんだろうなって思ってた派で、なんかそのもう当たり前になってて、お互い望んでそのやり取りを毎年やってるんだって思いながら見てたんですけど、なんかだんだん多分お互いがお互いに途中でお互いがお互いにこれもうダメだからそろそろ終わらせなきゃいけないねっていう風になっているように見えて、でだからなんかそので途中で霧馬がなんかもうここにいたらダメだよって言ってる風に見えたんですよ。でも途中で逆に諏訪がいやお前やでってなってるように見えて、多分お互いがお互いずっとこういうのは楽しいけどよろしくないって思いながら10年間やってたのかなって、
どっちも気づいてたみたいなね。
そうそうそう、結構ね、そう考えると大人っぽい話だよね。
そうそうそう、
だから大人っぽい別れ話みたいな、
大人と大人のやり取りにすごく見えて、
なんかね、最後のいやダメだよ卒業しなきゃダメだよっていう風にようやく切り場が切り出す瞬間あるじゃないですか、うん、それを聞いてた時の諏訪のモードをどう捉えるかによって結構見方が変わると思って、あそこが急に切り場の28歳のおじさんの方が高校生みたいに戻っちゃってうじうじし始めて、いや、 やっぱりダメだよ卒業しないと、だっていちゃいけないからみたいなボソボソみたいな、だけど諏訪の方があの時堂々としてるんだよね、ちょっとなんか、うん、およく言えたなみたいな、あそれ卒業だねみたいな感じでなってて、あそこだけ年齢が急に逆転するっていう風に、まあ目崎くんの演出的にはそうなってたんだけど、あそこが諏訪がやっぱ大人っぽく見えてると確かに大人のやり取りみたいな感じに近づいて見える。
そうですね、確かにその一瞬で、うん、あれこいつもしかして知ってたのかなみたいな感じがちょっと見えますね。
そうだよね、そうそう、すごい逆転現象が起こってる、うん、
いやーね、いやーね、いやよかった。
そうだからシンプルゆえにすげえ深いとこまでやってるなって言ったら演者があって、
まあそうだね、
思ったそのこの作品が、だからすごいなって
思ってる。会話のセリフのテキスト上のやり取りが、あの先々週ぐらいにも話したんですけど、目崎君も曰くやっぱりそんなに大して面白いことを言っていないし、まあドラマもそんなに起こってるわけでもないし、たわいのない会話しかしてないからこそ、まあ要はやりようだよねっていう曲ではあるなっていうのは、まあ天気予報見ない派とかともすごく共通してるんだけど、まあ要はやりようだよね、
やりようだよね、
いい曲ではあるんですよね。
いやでもやっぱその本当にその最後 ね、大和田さんが、なんだっけ、お前もなみたいな、え、なんだっけ、卒業しろじゃなくて、なんだっけ、卒業、お前、卒業しなきゃって言って、なんて言うんだっけ、
え、今は別れましょうじゃなくて、
とか、わかんない、そこら辺の、あのなんかもう、震える感じが、
霧馬が遊んだんだから卒業できないんです
よ、あ、かなとか、
え、嘘だ
なんか、やっぱあそこの2人の応酬が、かなり熱いものがありまして、
急にね、わかんない、どっち、え、俺っていう
風に、なんかもう、今にも本当に崩れてしまいそうな、あの感じがすごい素敵だったなっていう。もう全然塩原さんもなんかあ泣いとるみたいな感じだった し最初は、ね、汗だけだったんだけどあ今のは目今のは目って思って
どういう見方や
私 ね、ちょうど角度が入り口と反対側に座ってて、うん、
一番背中側のところ、ね、
塩原さんの顔が絶妙に見えないところに座って
でも、ね、私もね斜め後ろから見てたの斜め後ろから見てたんだけど右目から出た額じゃなくて目から出てた、
まあ、大体ですよほとんどステージ
だからあ今のって思って
で見て顎からポタってなんか押してたのかあ塩原さんない汗か
汗じゃない
いや涙だよ分かんねえと
なんかやっぱそれをねキャッチしてる大和田さんの状態がまたどんどんちょっと危うい感じになっていくというか揺れてる感じがすごい分かるから
でも悲しい別れにしたくないっていうのもあるしね
そうなんですよ ね
明るく振る舞ってあげる
っていうあそこはめちゃくちゃ演出ついてんだろうなって思いました、
うん、やっぱ今は別れましょうにつなげるためには悲しい別れであっちゃいけないと
思う、うん、今は
あそこはグッとね
今は別れましょうは要するにまたどこかで会いましょうだからそれを言うためにちょっと明るくしてあげないとっていうのはあっちゃって
大和田さんもなんかね、なんか普段のあの感じからはちょっと考えられないぐらいの男勝りっぷりで、
うんね、違うよね。
あれはでもなんかすごいなって思うんですけど、あれがあるからこそ最後のシーンがとっても綺麗なものに見えるなってそう思いましたね。
実際に大人なわけだからさ、
まあまあ、
で真面目でさ、うん、あの最後の諏訪の感じなんだよね。本人がさ、ちょっとなんていうの、少し大人でお母さんっぽい目線というか、優しさがある人だから。だから前半のああいう高校生とかのキャラクターが実はまあフェイクじゃないけど、う
ん、まあまあね、
諏訪がやってんなっていう感じの風に見せといても最後だからね
全然関係ないし多分その意図して作ったやつじゃないし、うん、コントも全く関係ないんですけど、うん、大和田さんの制服が、
うん、でかいのでしょ肩が出てるやつ
肩がでかいし、うん、袖もちょっと、はい、
そうです
燃え袖になってる
のがそう
ですだいぶそうです
よね分かんない、私全然多分意図したことと違う解釈をしてるけど、なんかちょっとちっちゃいじゃないですか、大和田さんが。だからこの子もっと背が伸びるって思って大きめのかったけど伸びなかった
から、そういうことか。それが、
ね、高校1年生の
みたいな、ね、意図したのじゃないんだけど、
はいはいはいはい、はい、
でっていうのを想像して、ちょっと可愛くなったぐらい、なんか存在していて、スワとして、
なるほどな。
なんかね、あれがあの制服がすげえ良かったんです、
うん、の制服をね、
そう、あれはね、あの制服はラマノダの演出家の森田彩ちゃんの実際の高校時代の制服、
はい、
で、キリバが着てたのは目崎剛くんの実際高校の時に着てた制服。
つながりましたか、
つながりましたか、
え
先輩後輩、
あ、そう
シンプルに、
同じ高校なんだ、
そんなことあるんだ、
たまたまね、
ジャンクションが引き寄せた、
ジャンクションがそう引き寄せた、
ね、本当に
たまたま同じ高校でつがいの制服が手に入るってこと
だ、そんなことある
で、ネクタイも同じのがあるから、ね、それを使いましょうってなって、そうなんですよ、
出会うべくして揃ってんじゃない、
ね、本当にね、すごいよね、運命的にね、
ジャンクション開通ですよ、
開通したんですよ、あの諏訪の制服もぴったしじゃなくてちょっと大きいぐらいの方がこういうっていうか、小さい人ってこういう人いたなっていう、
そうそうそう、
クラスのちっちゃい子っていつか大きくなるだろうなって言って大きい制服着させられてる子多かったなっていうのをリアリティがありすぎて
あんなに制服、役者さんが制服着てこんなリアリティあるかっていう、あれがすごかった、
そう、あるよね、ああいう子はいたね、
いたいたいた、
大きくなりすぎてそのままピチピチで着させられてる子ってあんまりいなくて、みんなちゃんと身長してあげるじゃないけど、大きいの着たりするんだけど、最後まで大きくならずにああいうの着てる子ってクラスの一番、その並んだ時一番前の列にいたねっていうの
ね、あれがすげえリアリティだ
った、分かる、
ちっちゃい子が大きめの制服着てるのが
あるよね、
またそれがね、卒業、高校3年生の3月もその状態なのかな
成長しなかった、
伸びなかったんだね、背がね、
いや、あるあるだよね、あれはね、
あれはね、あるあるなんだけど、めちゃめちゃ設定が漫画で良かった、なんかそのキャラ設定が、
キャラ設定が
制服、
うん、制服についていろいろありましたね。
でもまあそっか、私がミラクルで見た去年の10月のやつはね、うん、学ラン で、
ね、写真学ランです
もんね。で学ランを脱ぐと
下にも服を着てたっていう、そう実は喪服
だ
った。
だからあそこのやつはどうなるのかなって思ったけど、う
ん、あれはやらなかったね。
ネクタイをちょっと緩めてっていう ね
で、あとカードを使うっていう、
カードを使うっていうね、
カード持てるのは大人じゃないですか、うんうん、あそこの合わせ技
やたら大人っぽい財布からカードを出すっていう、ね、
そうそうそう親父描写だ
そうでしたね。
ちょっと変えたんだよ ね、
うん、そこは変わってましたね、うんうん、喪服のやつも結構好きでしたけど、ね、まあ、めちゃくちゃ分かりやすいですけど、
分かりやすい、あれは
ど分かりやすいですけど、
もろもろもろ
だ、もろのもろですけど、
だから今回のやつの方が最後まで諏訪が実は死んでたってことを解釈まで至らないっていう方も結構いたし、
う
ん、
でしょうね、う
ん、分からない人は分からないし、結構微妙な塩梅でやってるんだよね、その辺が。その死んじゃったっていうセリフみたいなのも前はあったんだけど、それをカットして、そう前回上演した時あったの、お前が事故に遭った日がっていうセリフがあったんだけど、それカットして、だいぶその辺をお客さん任せにしたんでね、幽霊なのか妄想なのか、うん、ただの高校卒業の別れなのかとか、いろんな解釈をできるように割と広めに撮ってみたっていうスタンスを、うん、書いてみた
んだよね。ただあれですよね、一応塩原さんがその塩原さん出雲ギャラリーのドアから入ってくる、うん、喫茶店から入ってくるときには、うん、ドアのベルがチリチリンカランカラン
って
なるんですけど、
そのときは
なる、気づかんかった
気づかんかった
気づかんかった、
実はね、
っていうのがあるんですよ。
あれがね、鳴らさないね工夫をさ、ずっと稽古場でみんなで考えてて、うん、どうしてもなっちゃうわけじゃん、ドアにつけて
カランカラン、そういうものだもんね、
あれどうすんだよって言ってもみんなでめちゃくちゃ頭を悩ませてたんだけど、あれ最終的にドアにつけなかったんだよね、つけないで外で人が鳴らしてんの、
確かにそれが正解。うわ、それ気づかなかったわ。
熊谷が来た日は熊谷にやってもらった、
やりました、
鳴らしてもらった、チリチリ、
意外と勢いよくなっちゃって焦りましたけど難しかった、あれ
その役いいの、
やりました、やりました、
有名だからね、
うん以上の話、うん、店員で朝越出てくるじゃないですか、うんうん、パーカー脱げよって、
ああ働いてる時に、
あれでもさ、
ね、じゃなんかあのね、きつそう、
いや一応だってあれ、
まあ、同じ制服、
え朝越君のパーカーでしょ、うん、あれだってさ、あの笑いの太字の大学生が働いてるって設定だよ、ね、うん、そのままバイトしてるってい
うね、うん、同じ人、
あ同じ人、
あそう、あいつがバイトしてるっていう設定、
それでなんかあの塩原さんこと桐葉が入ってきた時に、うん、あれまあいいですけどみたいな、
それは分かった、なんか単純にあの朝越のエプロンの着方が下手すぎて
なんかあのエプロンがだいぶチャーミングだったけど、
青と白の
謎の、一応だからさ、同じ人物ってことで衣装脱いでなかったんだよということですね、だからつまり
同じやつです、
パーカー着てエプロンはきつくないかっていう、
あそうね、確かに、
もうちょっと着方があったのかもしれない
ながら、
うん、そうね、実はそんなも
あいつバイトできるんだ、
そうあいつね、あんなやつ、ね、
意外と社会性あるじゃん、
いやでも大学生だからさ、やっぱバイトぐらいはしないと ね、お金がないから、ね、
遊ぶお金、
あれはだから親父が倒れる前なんです
ね、倒れるちょい前なんじゃない、
うん、まだね、
あの後に倒れるんじゃない、
うん、家帰ってめちゃめちゃ文字起こししてる
頃の
笑いの大学めちゃくちゃ文字起こししてるしながらバイトして
同じキャラクターですよ。でちょっと時間もあれなんですけど、そろそろいろいろ僕からの裏話みたいなのをしていこうかなと思って、
それ大事じゃないですか、
ちょっと大変だったことの一つに挙げたいのが、うん、あのね、早替え、もうめちゃくちゃ大変で、衣装丸々全部変えなきゃいけないんじゃん、ね、で間の転換が2分半ぐらいずつなの、どっちも、だから衣装をバッキバキに早替えしやすいようにプリセットしていかなきゃいけなくて、それをマイスで全部
やってましたね、
あれを一人で全部やんなきゃいけないから、もう超時間かかるわけよ、一貫着てネクタイ締めてそれを綺麗に脱いで着やすい形で置いとくみたいなの
を全部それ
毎回毎回やって、しかも解釈をつけられないから誰も、
まあそう
です、人がいないから、いても居場所がないからさ、そこってどうしてもキュッとした小屋だから、うん、もう全部自分でできる仕様にしておいて、バッグも2種類、ショルダーバッグと卒業証書と、あと上着とね、コートと携帯電話とか全部仕込んどいて、
一個でも忘れたら終わりですもん、
ね、いや本当大変だ、早替えめちゃくちゃ大変だったね、あと笑いの、あ違う、天気予報を見ない派から今こそ分かる身に飛ぶ時って、うんうんうんうん、出てった口から違うとこが出てくるじゃん、
そう、あれどうやってんだ、
あれはね、裏にあっちずんそのどん詰まりで、うん、もうどこにも行けないようになってるんだけど、うん、あそこにはしごがあって、避難はしごが、
はい、
それを登ってって上のそのオーナーの 社長さん、出雲ギャラリーの社長さんの家があるんだけど、その中を敷地を通らせてもらって、
あ、そうだったんだ。
それで家の門扉から出て出雲ギャラリーの入り口まで回るっていう、
ね、それで着替えて、
なかなか鮮やかなものでしたよ。あれは
水分補給もして、ダダダダって言って、そこでふーって外に待って、で開演Q送って大原ちゃんが入ってくるっていうのをやってたっていう。実は
入り口から入ってきたから、この劇場はどうなっとる
のどうなってんだと思った
え、そこ出れるのみたいな。
そう、あそこは繋がってないんだけど、はしごがあるからそれを使えば繋がれる。
出雲ギャラリーの可能性が
そう、全部使うっていうね。
出雲ギャラリーね、かなり開拓してましたからね。
開拓してます
可能性を、
あんなに使ってるのは我々が初めて。照明まで来るんだから、ね、照明はないって言ってたのに持ち込んでもらって、
バトンもね、
バトンも作って自分たちで、
そっから照明ってね、
客席も
客席も組んで
平台作って、
いや大変だったね。
いや、そうだよ、
やりきりましたね。
やりきった、
ね、
むちゃくちゃやりきった。楽屋もないから幕で自分たち作ってね、なかなかあそこまではできないと思う。もうパンパンで、
改めてこれ一人プロデュースってすごい。
まあでも舞台作りに関してはやっぱりそのスタッフさんたちがこうやったらできるんじゃないですかみたいなガンガンアイディアくれたから、その舞台監督のタオ君とか照明の南雲君とかがもういろいろ教えてくれて、これ上にフックつける場所があるからこれでバトン組めますよとか、こうすれば客席も多めに組めるんじゃないですかとか、いろんな情
報。とにかくね、スタッフさんとやっぱりまあその塩原さんとまあその役者さんもそうだけど、チームワーク本当に
めちゃくちゃ良かったね。
あ、演出家の人たちってこんなに何舞台の運営にこんな関わってくれんだっていう、ね、みんな転換するこそ手伝ったりもそうだけど、いろんなアイディアお互い出したりみたいな感じでやってらして、すごいいいなって思いました。半端
ないいい座組だったね。
すごかったですね。
今まで演劇長いことやってたけど、あんなに座組の感じいいの珍しいな。
幸せ感すごかった。
そんな、
みんなコミットしたい、コミットしたいって、しばらくの力になりたいみたいな感じで集まってるから、
いや人望
非常にありがたい。
すごかったよ。めちゃめちゃ感じた。
途中で意識が変わって、俺も俺がちゃんと全部を決めてバシバシってやっていくっていう風に思って最初はやってたんだけど、だんだんこの人たちやってくれるからやってもらっちゃった方が早いなと思って割と投げた。
いろいろ提案もしてくれて、
みんなやってくれるからあんまり時間とかも決めずにちょっとやりたいようにやってくださいっていう感じで、みんなやったら、みんなが個々で演出家3人もいるから、3人がおのおのスキルが高いので全員動いてくれるから、
自分の専門外のことも手伸ばしてやってくれる。奈々ちゃんとかもね、制作以外のこともやってくれたりとか。制作の演出家の奈々
ちゃんがそのやり投げでご一緒した時に、この子制作やってるけどめちゃくちゃものづくりする側の人だと思って、
中から考えてくれるっていうかね、
すごい作品作りにコミットしたい方の人だったから、あ、これはいいって思って声かけたら、案の定炎上っぽいこともやってくれたし、結構作品作りに関わ
って、いい人たちが、いい人っていうかなんていうんですかね、
だから結構この集めた時にそのスタッフ欄を俺もうだいぶ黄金だなと思って、マジでいいデッキ揃えれたなみたいな感じで蓋を開けてみたら本当にそういう感じだったので、めちゃくちゃ戦えるって思って、すげえ戦える座組って思って、
まあでもね、全部塩原さんが今まで出会ってきた人たちですからね、それそろそろかしこで、
武漢太郎くんは結構もう勝ち、
いや、よかったね、めちゃくちゃいろいろやってくれたね、ありがとうございます。で、あと裏話といえば、はいはい、最終日の前とさらにその前だから、日曜の夜と、あとそれから月曜の夜にのにして、塩原が舞台上で大ポカをしろって、連夜の大ポカっていう伝説的な回があって、日曜の夜は今こそ別れ目の歌が間違えるっていうシーンをマジで間違えて、マジで間違えて大変なことになるっていう、
どういうこと、
なんだっけ、
嬉しかった、
そう嬉しかったことって思い出のアルバム始まるんじゃん、あれを面白かったことと間違えて、俺が悲しかったことって間違えちゃうっていうネタなんだよね、もともとはね、テキスト上あれを俺が嬉しかったこと面白まで言っちゃって、やべって思って、
正解言っちゃってね、
正解合ってる方言っちゃったって、その時点でハッて気づいて、面白くもない
いや、それはびっくりするな、
チンプン&カンプン、
チンプン、その歌何まずないしっていう感じで、本田ちゃんがパワープレイでまず青山東斗市を最初から歌えっていう言われたら、俺青山東斗市の一番最初の出だしのメロディーが分かんなくなっちゃって、青山東斗市って最初どんな の始まり方よ。
タイトルタイトル
全然わかんないな。ちょっと青ゲバーと、うん、ええ
パニックすぎる。
大パニック起きる。
大パニック起こって、お客さんがそれによってね大爆発してね、めちゃくちゃウケたっていう。その日昼夜で見に来てくれたお客さんはもう夜本当見に来てよかったっすって感じです。演劇ってやるたびにいろいろ形が変わることが面白いよねみたいな話を舞工場でしてたから、これのことですかって言われたから、違います。これはミスです。
形が変わるところじゃない。
ただのミスですっていう。最終的に俺も何が起こってるかわからないんだって言ったとかに、超めちゃくちゃウケるっていうでしょうねって全員思って、客が全員思って
る。すげえな。
いいですよ、一体感生まれますからね。そうやね、
あれはめちゃくちゃね。
そしてそして
そして月曜の夜がね、大事件起こったからね。
すごいですよ。
笑いの人たちの最後がすっごい盛り上がっててブワーって言ってて、わしゃわしゃって俺もう息が切れるぐらいガーってなって、それだけじゃないぞって言って、君の作品笑いの人たちは笑いの大学から二文字書いたタイトルだったな、しかし中国語にすればこうだの時のこうだのホワイトボードマーカーが出なくてインクが何度書いても出なくて、書いてもなんでって言っちゃって、
こうだって言って、
こうだこうだこうだまで言えなかった。しかし中国語にすればなんでなんでって言って、俺がそのここまで来たのにって叫んで、会場がめっちゃウケるっていう。
いやいやいや、
全員がお客さんがもう確かにここまで来たのに、多分あともうすぐ終わりなんだろうなっていう
のに
出なさすぎて、俺がそのホワイトボードマーカーの先をベロベロ舐めて、ボールペン出るじゃん、ボールペンみたいに舐めたんだけど、案の定何も出なくて、すっかすかの空を切りまくって、俺がおー神よそのままこうやって崩れ落ちたら、朝越がフォローしてくれて、俺ずっとボールペン持ってたじゃん、あれ一応劇作家のメタファーだったんだけど、あれを手にした時にその劇作家モードに戻るみたいなのやってたんだけど、小先生これを使ってくださいって言われたから、ありがとうって言って受け取って、横に書いてある貼ってある紙のとこにむちゃくちゃ小さいフォントで笑いてきた見えね
えってなって、裏とか使って大きいの書けばよかったのに、
す
っごい書いてた、
無理無理無理って思って。
ねえな、あれでしょ、いつも使ってる何でしたっけ、ボードマーカー。
あ、そうボードマスターかな、
マーカーが、
ボード
マスター、あれが分かんなかったの。なぜなら前日の夜までバッキバキに出てて、でその日のプリセット前も全然出てたことを確認してて、薄くなる傾向も一切なかったの、なんでって思ったんだけど、記憶をすごい頼りにクルクルクルって戻してったら、君が言ってた笑いの人たちは笑いの大学が二文字書いたタイトルだったなってスッて見た時に、ふと外れてたんだよね。
え、うわ、
だから多分乾燥してたんだと思う。
開いちゃってたんだ、
先が乾燥して書けなくなってたっていう。
やっちゃいましたね、
説が濃厚。
もうね、それツイッターでチラッと見た時に、ホワイトボードマーカー出なかったっていうのを見た時に、私主に小道具だったから、ボードマーカーを絶対に切らしちゃいけない、絶対に切れたら絶対に私のせいになるから、
書いとかないとって、
もうだからあの時にそれ見たときに2つ用意しておけばってすごい思った。
そうよね、
なんで出ないと、
そう、
だって2つ
ボードマーカーはな、切れるんだよって。
そう、そしたら切れてはいなかったっていう ね、そこまではケアできなかった。その切れる兆候があったら分かるけど、ま
あ
ね、あんなに
急に切れたり
ぶっとく出てたから、なんでなんで本当になんでだったの、なんで出ないのって、出てたじゃんお前数時間前までって思ったら、乾燥してたっぽいんだよね。
そっか、乾燥はな、
それはね、考えたことなかった。わ
ー、閉まってなかったっていうのがね、
そう、
そこがね、
見過ごしてたね。それで書けなくなるってことを、まあまあね、落ち度ですよ、落ち度。
いやでもそんなの誰がわかる。
まだね、いや、いい勉強になりましたわ。
奇跡が起きましたからね、一つ
ボードマーカーの蓋は閉めた、
閉めておくがいいっていう、皆さんに言う。そしたら客席にボードマーカーを持ってる人がいたらしい。
マジか、
カ
バンの中に入ってたらしい。
それは笑いの人じゃ、この間やった高校の顧問の先生だ。
そんな奇跡があった
んだけど、俺お客席に叫ぼうかと思った最初、お客様の中でどうだった ボードは変わってくださいませんかって本当に言おうかと思ってなんで
それで出てきても困るけど
誰いやでも本当そんなねいろいろとありましたっていう裏話が
ありますわ。
ギャグ漫画
みたいな、ね、
だってもうそれでこうボードマークが客席から出されたらもうなんだろう世界観的にもう取り山明の
確かに
飛び越えまくりだから
読者がくれるみたいな、はい、そんなのありました。じゃあ4週にわたってねいろいろと話してきましたけど、
はい、応援でしたね。
本当
にお疲れ様でした。
ありがとうございました。ご来場ありがとうございました。皆様の心に残ったらいい公演だったなと思います、ね、
はい、
はい、
残ってる
じゃあこの辺で締めたいと思います、
はい、
はい、お相手は私塩原と
熊谷と
木村でした。
さよなら今日。
塩原敏之のしこめんネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。